皆さんからのメールを紹介する後半でございます。早速紹介していきましょう。白井さん、笠原さん、こんにちは。四畳半スクリーマーからなんとなく流れで聞き始めた女子リスナーでございます。来たねえ、女の子からメールが来ちゃったよ。ついに
たまりませんな。もう桃色の匂いしかしないぞ。たま、レモンの匂いがするんだな。メールの節々からお腹の匂いが。
もう聞いてないよ、そうなったらこの子。ラジオネーム、イタチュロスと申します。思えば、番組初期の頃は、銀座博品館の話だとか、白井さんの幼少時の微笑ましい話だとか、ここまで下ネタたっぷり 100% って感じでもなかったと思います。いつの週からでしょう。どこを切り取っても下ネタというかエロネタというか R18 にしてもいいんじゃないかというぐらい際どすぎる下ネタで埋め尽くされ始めたのは、それでも白井さんの話術の素晴らしさ、お二人とも同い年、そして元演劇部なのでそういう面での妙な親近感から聞き続けています。まあどきつい下ネタに耐えられるのは私が負のつくおなごだからだろうなと思います。お、不女子さんでございますな。一般的な男女エロはあまり魅力を感じないんですが、男同士のエロなら腐るほど読んできているので、ちょっとやそっとでは動じません。これからも自重せず生き生きとした最低トークを繰り広げていってください。それではアリーデベルチ。
やめてくださいよ、笠原部長、やめてくださいよ。なんで僕のそんなところ触る。いいじゃないか、白井くん。いいじゃん、もっと、はあ、なかなか立派な竿をお持ちで。
笠原部長、今日は僕たちはイカの一本釣りに来たんじゃないですか。
だから僕は君のイカを一本釣りしたいんだな、今夜。
こういう感じのが好きな、カタカナメールが。いいね。女の子からメールが来ちゃったよ。負のつく腐った匂いのする。ね。もうだいぶ半分ドロってしちゃってる感じの。そうでしょ？ゾンビ的なことを言いたいんでしょ？この女性の方。不女子っていうのはあれなんだよね。ボーイズラブを好きな方がというんだね。オタク全般じゃないんだよね。なんかそこら辺の区別難しいよな。だから。あれ？じゃあ男で女同士が好きなのは？それは普通にエロか。ただのレズモンが好きな、あの、女教師と女子高生のやつとかな。わかんねえんだよな、あのレズモンを好きっていう友達とか、時々、ほんとごく稀にいるんだけど、レズモンのなんかあれはちょっと美を感じるからみたいなことを言うんだけど、ほんと、だめ、わかんねえ。なんか、女同士でな、なんかそんな、やってるやつを、男の俺が見たらなんか、入っちゃいけない感じしない？ねえ。なんかそこに俺は存在しちゃいけないみたいな、そこにエロを感じれないよね、どう頑張ってもね。逆にそこがいいの。笠原さんはまあ若干のレズモン好きなんですか。あ、なるほど。これボーイズラブ好きの人ってさ、わかんないけどさ、ちょっとあの友情っぽさも好きなんじゃない？男同士の友情のなんつーの、そのなんかそのスポーツの汗っぽい感じ。スポーツの汗っぽい感じ。なんかアクエリアスを口移しで飲む、口移しじゃないよ、一つのペットボトルをこうほら、関節キスでアクエリアスを飲んじゃって、あ、これ先輩のだってなっちゃった時の男の子の可愛さみたいのが好きってことを、わかんない。わかんない。語ってみたけどよくわかんない。さあ、他にもメールが来てるんで、どんどん行きましょう。白井さん、笠原さん、はじめまして、イングルハートと申します。ポッドキャスト番組を30ほど聞いてますが、ここまでバカな番組は、タイムマシン部さんが初めてです。なんか、バカ呼ばりを、こう、されてしまいました。馬と鹿がやってますんでね、すいませんね。先日、なんでそこに事件だよ。一応天才テレビくん並みの頭がいいんだよ。それバカってことじゃん。それどうしようもないぐらい頭悪いってことじゃん。しかもダチョウクラブが出てた頃の。先日トークライブの打ち合わせに行ったという話をされてましたが、そこで収録したとされるエントリーがボイスブログくんの方でアップされてました。あ、僕がゲストで出たっていう人気ポッドキャスト番組ボイスブログくん絶賛放送中でございますね。あ、こういう風に言っとけば大丈夫だから。南部さんが白井さんを紹介し、いよいよ白井さんが登場するぞというところで見事に番組は終わりました。白井さん、あんたどんだけひどい登場の仕方をしたんですか。ボイスブログくんという人気の老舗ポッドキャスト番組で、 うんこだのチンコだの叫んだんじゃないでしょうね。トークライブ本番ではそんなことがないように祈ってます。本番で下ネタを話したくてうずうずしている白井さんを当日見に行くかもしれません。それではまたメールを送らせていただきます。チンコは言いましたよ。はい、チンコは言わせていただきました。それはもう僕の挨拶、所沢市のみんなはねチンコって言うからこんにちはの代わりにさあ怒られるぞこれは。そう、僕もちょっとね、ボイスブログくんのこれね、ゲスト出演したのはもうだいぶ1ヶ月もいかないか。でも1ヶ月ぐらい前だよね、なんだかんだでね。まあ未だにそのアップされていないところを見ると、まあオールカットの匂いはプンプン。なんせ喋った話は AV 女優の、ね、どの AV 女優が好きだったかって、森下くるみがどんだけ可愛いんだけどハードプレイをしていたかっていう話を、まあ僕は大声で延々としたんで、まあ単純にカットされた可能性もプンプンするんだけど、まあトークライブ本番ではもちろん全裸にね、まあ拮抗縛りでね、で AD 笠原くんがその後ろからろうそくでタラッタラッタラッタラ俺の肛門めがけてろうを垂らしてね、俺がそれアヒアヒアヒアヒ言うんだけど、猿グツワをね噛んでいるから何も喋れない。もうトークライブじゃないじゃんそれも。なんで楽しみにしていてくださいよ。そんなちょっとした変態プレイが、僕の変態プレイが見れると思うんでね。なんかすごい強力なビヨーンって伸びるゴムを股で挟んで、で笠原くんが話しちゃうよ話しちゃうよっていうために、俺がって首をく、もうやめよう、もうね、ちょっとひどすぎる、今週はもうひどすぎる。女の子からメール来てるからって浮かれてるんじゃないの、少しね、より一層聞けなくしてやるみたいな、若干のその S 魂みたいのに火がついてんじゃないの。もうどこまでの下ネタを言ったら女の子は聞かなくなるのかみたいな、誰も喜ばない感じにしたいんじゃないの。それ良くない、良くないよそれは。じゃあ次これ行きましょうかね。ラジオネーム松さん、白井さん、 AD 笠原さん、こんにちは。こんにちは。初めて投稿させていただきます、松です。毎週楽しく放送を聞いております。さて今回なぜ投稿したのかというと、相談したいことがあったからです。家に誰もいないと思い、部屋でエロ DVD かっこ茜ホタル城のやつを音量大きめで見ていたんですが、まあ茜ホタル城の AV ってことは、まあピチャピチャピチャピチャピチャピチャと音が多分ずっと流れていたんじゃないかと僕は思いますけど、まあ画面はもうびっちゃびちゃですよ。ふと後ろを向くと、そうやつがいたんです。姉貴ですよ。何見てんのと言い笑いながら部屋を出ていきました。あいにく自分は先輩の後輩、まあチンコですね、チンコを出し後輩を動かす前だったのでよかったですが、めちゃくちゃ恥ずかしかったです。ちなみに姉貴とは5歳年が離れていて、姉貴が24の大学4年生です。また自分の彼女さんと姉貴は仲が良く、このことをチクったようです。ふざけんなっつ話ですよ。こういう時何が正解で何が不正解なんでしょうか。教えてください、白井さんと天下マスターとダンコンさんと人生の先輩。すごいね、うちの番組の常連のハガキ職人の方々にも助けを求めてるぐらい、もう切羽詰まってる状況なんですけどね。まあまあどことなく、まあエロい匂いが感じますね。なんかこうお姉ちゃんに見つかって、それを彼女にバラされて、まあこれからどんなお仕置きプレイが待っているんだろうっていう。まあ AV だったらそっから、まあ茜ホタルがお姉ちゃん役で出てくるんじゃないのかね。長澤まさみあたりが彼女役で、長澤まさみじゃないや、つぐみだ。長澤まさみが出ちゃうと、芸能界が揺らぐから。長澤つぐみでちょっと妹っぽい、ほら、可愛い女の子が彼女役で出てきて、なぜか主役が加藤隆ってバランス取れてねえな、おい。実の姉ちゃんに塩を吹かせるっても最低でございますけど、これはまあ何が正解だったかっていうと、あれですよね、だからまあお姉ちゃんと彼女を部屋に呼んでね、部屋に呼んで、こないださ姉ちゃんなんか勘違いしてさ、俺がエロい DVD をなんか見ていたとかさ言ったかもしんない、お前もその話を聞いたかもしんないけど、ちげんだ、今から見てくれよって茜ホタルの DVD 流して、すげえだろホタルさんは、人間の神秘だよ、俺が見てんのはな、エロじゃねえ、ディスカバリーチャンネルだよ。ドキュメントだよ、この人のは。人間は頑張ればかな、頑張ればな、ここまで潮が吹けるんだよ。わかるか、姉ちゃん、彼女。まあ、多分、彼女から別れの話を持ち出されてね、お姉ちゃんからは20年ぐらい話をしてくれなくなるぐらい、なると思うけど、男としてはね、勝ち誇れるし、何しろ、茜ホタル城の地位が上がるから。 にもどんどんメールが来ていますよ。お、ちょっと長めのメールですが、行ってみましょうかね。コーナー名、俺の青春はラブマイナスでした。ラジオネーム、黒猫。白井さん、笠原さん、こんにちは。こんにちは。前回の恋愛ゲームの話で、ふと古い私の友人、TK のことを思い出しましたので、メールさせていただきます。その友人 TK は、勉強もできて運動も抜群、女の子にもリアルでモテるやつ。で、そんな男と、なぜかひも手の私がつるんでいたわけで。まあそれは多分、俺より格下の黒猫がいれば、俺の存在がより映えるな、という TK の思惑と、
TK 君のおこぼれがもらえたらラッキーだな、
という私黒猫の浅はかな発想がうまく合致したのでしょう。そいつとつるんで、あちこち大学キャンパス内のパーティーやらイベントに行き、女の子のナンパを頑張っていましたが、美味しいとこはみんな TK に取られ、私は全く誰にも相手にされず、それでもすごーく彼女が欲しかった私は、頑張って TK と付き合い約1年。TK は彼女を変えるたびにあれこれ自慢話を喋り、私も最初の頃は、
いいな、羨ましいな、いつかは僕も、
と聞いていたのですが、やがて、
また自慢話かよ、いい加減うんざり
という感じになり、やがて TK に振り回されることに精神的にも拒絶反応を示すようになったある日、彼としたこんな会話。私、
なあ TK、 今度はエコちゃんを振ったの？なんであんたは女の子との関係が長続きしないかね。
TK、 なんかさ、女の子を口説くまでが楽しいんだよな。落としたら、その時点でそいつに興味なくなるんだ。
このクソが！くどいて落としてハッピーエンドを繰り返し、ヒロイン全員コンプリート！はい！別の恋愛ゲームやろうと！ってな、乗りかよ！こっち来ちゃう！
血の涙。ラブプラスみたいに、付き合い始めてからの彼女とのドラマには何の興味もないってか。俺なんか彼女ができたらまず結婚前提だぜ。むしろ互いにシワができて白髪丸毛のジジイババアになるまで一緒にぐらいな勢いだよ。
ふざけんな TK。
というわけで、自分と TK の倫理的な考え方の不一致に気づかされた私は、その時以来彼との友人関係にピリオドを打ちました。そんな TK のこと、白井さんのギャルゲーの説明で思い出しちまったよというお話でした。ちなみに、ラブプラスという名前を初めて聞いたとき、ものすごく古い 3D ロールプレイングゲーム、ラプラスの間を思い出し、ラプラスの間は、むちゃくちゃ難しい RPG ゲームっていう、なんかね、僕もちょっと調べたんですけど、モンスターの写真を撮って、それを売って金にして、その金でなんかその、なんかレベルアップをしていくっていう、なんかかなりシビアな、なんか、ラブプラスと全く接点のない、まあそういうゲームですね。あの頃人気だったウィザードリーとかザナドゥとか激ムズな RPG が好きだったな。ワープしたら壁に埋まって死んじゃうという、あの理不尽な難しさこそリアルだよな、とかつぶやく私です。そうですよ。そもそも都合のいいイベントしか起きない恋愛ゲームなんて意味がないのです。それこそ、このタイムマシン部第1回で紹介してたデモンズソウル並みの理不尽な難しさこそリアルですよ。というわけで、私は、どれだけ頑張ってアタックしても、振られることが大前提。大して可愛くもない女の子からも、いい人なんだけどね、と言われ。で、やってるうちに心が折れそうになるラブマイナス、という恋愛ゲームを、ぜひ、どこかのゲームメーカーに作っていただきたいと思います。もちろん、ゲームの一番盛り上がるシーンは、自分が好きだった女の子が自分の親友とひっついて、それを遠目で、おめでとう、君ら二人が付き合うなら文句ないさ、とつぶやきながら身を引くところです。あ、なんかまたいろいろ思い出しちゃって本当に落ち込んできた。ではリストカットしちゃう前に失礼します。ウィザードリーのすごいところがさ、まあ昔あった RPG、 もうね、もう今から20年前まで、ちょっと20年ぐらい前にあった、まあスーパー難しい RPG なんですけど、味方のさ、キャラクター死んじゃうじゃん。で、まあ、ドラクエだったら教会に行って蘇ったりとかさ、まあ、ファイナルファンタジーとかだったらなんかアイテムとか使うじゃん。ウィザードリーなんか死んじゃうと、まあ、生き返らせるのも難しいんだけど、灰になったりすん。なんか変なトラップ、壁に埋まったりとか、なんか急な変なトラップになると死ぬんじゃなくて、なんかまあ笠原っていう戦士がいたとするよ。戦士笠原は灰になったっつって、もう復活もしなくなるらしいよ。 なんか昔ね、ピエール滝さんと伊集院光さんがね、なんかゲームの番組で言ってたけどね、ベスト投げゲーっつってた。あの、ファミコンを一番投げたゲームだって。八つ当たりしてもしょうがないファミリーコンピューター本体を一番殴ったゲームがウィザードリーだって言ってた。ベスト投げゲーって言ってたから。あれ知ってる？シャドウゲート。シャドウゲートの話ってまだしてないよね、このラジオじゃ。シャドウゲートっていうさ、まあそれこそ今から20年ぐらい前のファミコンのアドベンチャーゲームなんだけどさ、まあクソ難しいんですよ。もう半端ないんだけど。なんか、まあ、画面に、こう、ダンジョンの絵が描いた、あの、一枚絵みたいな感じ。本当にこう、なんていうの、ダンジョンマップとかじゃなくて、本当に風景画みたいなダンジョンが描いてあって、で、自分はその、なんか、カーソルを動かしてさ、マウスみたいに動かしてさ、あの、なんか、気になるところをさ、こう、クリックするとそこを調べられたりとかして、こう、どんどん謎を解明していくみたいな、まあ、アドベンチャーゲームで、面白いのが、あなんかこう、なんていうの、下に文章で、一人称視点、なんか主人公の勇者視点で、あの、なんか、なんていうの、煮えたぎるマグマ、なんて暑さだとかさ、こう書いてくる会話コマンドが出てくるんだけど、剣が落ちてんのね。剣が落ちて装備できるもんだと思うじゃん。装備してモンスターと戦うもんだと思うじゃん。剣が落ちて拾うと道具なんだけど、その剣を装備ってコマンドがないのよ。でこれ何に使うんだろうと思って、セルフってコマンドがあるの。自分に使うっていうね、コマンドで。まあ、なんかしらのアイテムが手に入ったら、そのセルフってボタンを押すと、そのアイテムもこう使ったりするから、剣もセルフのコマンドで使ったら装備するもんだと思うじゃん。で、剣セルフってやると、私はおもむろに剣を自分の胸に突き刺したっつって急にザグって自分の胸に主人公がその剣を突き刺して、私の胸からドクドクと赤い血が流れ始めた。しまった、目の前が真っ暗になってきたみたいなこと言って、残念ゲームオーバー見たくなんのよ。すごいんだよそのゲーム。なんか鏡が3枚あって、どっかのその3枚のうちの鏡の1枚を割れば先に繋がるみたいな。でもノーヒントなの、完全にギャンブルなの、どれが当たるか。で、間違った鏡を割ると、しまった、この鏡は宇宙と繋がっていたみたいな、よくわかんないこと言い始めて、画面が急に宇宙の画面になって、私は窒息してしまった、残念ゲームオーバーってなる。すげえ難しいシャドウゲートっていうね、もうゲームがあったんだけど、その頃に戻ってほしいよね。あれぐらい理不尽な頃に。ラブマイナスいいね。ラブマイナス。ラブマイナスあれでしょ？一番盛り上がるところは、まあ、このさ、自分の好きだった女の子がさ、まあ、親友とくっついちゃってさ、まあ、それを透明でね、おめでとうっていうのもあるかもしんないけど、なんかみんなで、こう、給食同じ班で、で、こう、自分のさ、好きな子とかもいて、なんかまあ、飯でご飯食ってるときいろんな話で盛り上がるじゃん。で、なんかその、一緒に、あ、無人島で二人きりになったら、この中だったら誰がいい？みたいな話とか、よくするじゃない？中学生とか。あの、お父さんだったら誰がいいとか、結婚するなら誰がいいとか。で、ことごとく自分じゃなくて一緒の班のイケメンがそれを指名されて、で、自分が選ばれたのは親戚のおじさんだったらちょっと面白いと思う男に選ばれたときが、ラブマイナスの一番盛り上がるシーン。あの、なんか、ブス山さんがね、じゃあさ、親戚のおじさんで面白いと思うのはつったら、白井くんかな。それ以降、俺の名前を呼ばれないあたりが、ラブマイナスのピークだから。その子が俺の名前を呼んでくれた最初で最後だから。一中の子が。その時に初めて白井くんって呼んでくれたけど、それ以降は呼んでくれない。っていう、どう？ラブマイナス。それいいよね。さあ、次のメールどんどん行きましょう。ラブマイナスはあれなんじゃない？やればやるほど落ち込んでくゲームをさ、どんどん作ってこよう。これ考えよう、みんなで。あ、じゃあラブマイナスのイベントを考えよう。ラブマイナスの、だから、一番盛り上がるシーンをみんなで考えるってどう？これ思いついた人を送ってくださいよ。今んとこあるのは、自分の、まあ、そのね、好きだった女の子が、まあ、自分の友達とくっついて、それを遠目で見るか、給食の時間に親戚のおじさんだったら面白そうで選んでくれるときが唯一。か、そうだな。運動会のムカデ競争ってやった？みんな。あの、全員前習いみたいな格好でさ、あの、こう、あの、並んでさ、足をなんか紐かなんかでくっつけるんだけど、俺の前の前にその子がいる。前じゃダメだよ。俺の目の前にその子だったら、それお触りになっちゃうから。それはラブプラスだから。ラブマイナスは、前の前でギリギリ、前の前の前ぐらいかな。その子の、こう、揺れるポニーテールが見えるが、 ラブマイナスの一番盛り上がるシーンだから。それ以降その距離まで接近できたことがないだから。ラブマイナスは。どうかな？どうかな？ラブマイナスの一番盛り上がるシーンみんなで募集しようぜ。で、これ実はかだよね。どのあたりが一番近づけたかっていうのは、これかだよね。さあ、どんどん参りましょう。ちょっとすいません。テーブルがごちゃごちゃしましたけど、じゃあどれ行きましょうかね。これ行きましょう。金玉の数だけ夢があるがかり様へ。少ねえな、おい！一人二個かよ！一人二個かよ！一個の人もいるって。確かに取っちゃう場合もあるけど。一人二個か、勝海舟は一個だけど。もうちょっと持っていいんじゃない？もうちょっと持とうぜ。伝統的なジュース略して DJ 白井さん。あそこがドロドロまさしく AT 笠原さん。こんにちは、バーベルです。あ、DJ ってそういう意味だったんだね。なんか伝説的な、あれでしょう。クリームメロンソーダみたいな、全然美味しくない。缶ジュースであるでしょう。なんでかかんないけど、クリーム要素入れちゃったやつ。喉乾いたクリームメロンソーダしかねえかか、お汁粉なんだ。なんだこの自販機みたいな。水ねえの水ってやつ。最近、萌えな画像を集めすぎたためか、もしくは、うんこてんこ盛りの、うんこてんこ盛り電子ノイズかもしれない、パーソナリティ S さんの笑い、S さんと、笑い声の K さんが営んでいるインターネットラジオにウイルスが組み込まれたかねなんかで、一時 iTunes が立ち上がらずにちょっと ED 状態でした。やっとバイアグラを飲んで復活したと思ったら、なんと、音楽とポッドキャストのファイルのほとんどが損傷してて、復旧作業に半日を費やしてしまいました。ポッドキャストの方は一度消去して再びダウンロードしたので、そこまでは苦労しなかったのですが、音楽の方は音源も揃ってなかったので、バックアップからつまんでくる薬指の骨が折れる作業をずっとしていました。でも、まあ、エッチな画像は、エッチじゃないよ、バツバツな画像は損傷なし、助かりましたよ。これがもし壊れてたら精神が崩壊して何をするかわかりません。ちなみに中身はどんなに親しい人でも見せられません。あ、18禁じゃないですよ。18禁じゃない中身を見せらんないなんか画像の方が怖えよ。人間の発想は素晴らしいですね。急だな。素晴らしいといえば、パーフェクト白井さんにお願いがあります。白井さんを国王としたタイムマシン王国的なものを作ってください。政権交代をした世の中にもう一度革命を起こしちゃいましょうよ。もちろん笠原さんには天が戦略委員会です。あ、天が戦略委員長です。そこで僕に二次元防衛大臣、通称次男坊に任命してもらえないでしょうか。このご時世、二次元オタクは、世間から攻撃されっぱなしでした。僕は次々と死んでいく、脱二次元仲間をもう見たくはありません。だから、三次元属性の人との国交を良くして、みんなが住みやすい世の中にしていきたいのです。どうか白井政権を発足してください。最後に、僕は世間一般で言う童顔、ロリ顔と僕は呼んでいるのですが、それに当たる顔なのです。どのくらい童顔なのかというと、前やっていたバンドでは女型をさせてもらえるぐらいです。いわゆる乙面というものなんでしょうか、装飾系というものなんでしょうか。体も少し華奢なのでよく女に間違われます。ボーイズラブ好きの女子がよく寄ってきます。お二人はこんな僕はご馳走ですか。いえ、どう思われますか。失言を失礼いたしました。これすごくないか。さっきのほら女の子、イタチュロスさん、あれでしょ、不女子でしょ、ボーイズラブ好きなんでしょ。部長やめてください。君のイカはなかなかのもんじゃねえ、みたいな。君のイカは先っぽの、なんか三角になってるとこがよく尖っとるな。そこは祈祷で、あ、もういいや、やめて。ボーイズラブ好きのイタチュロスさんがいたじゃん。これ出会いじゃない、出会いじゃない、これ、リスナーどうして、なんだ、出会いじゃないって。キューピッドだよ、タイムマシン部。こっから始まる恋の物語でしょ。始まんない、なんも。これなんとかしてさ、ちょっと俺と笠原くんが今からさ、全裸になってさ、背中に羽つけてさ、で、アーチェリーの弓持ってきてさ、 で、それをこう打ち込もうよ。おまわりさんに捕まったら、いや、僕たちキューピッドなんで。いや、わかったから。あ、でもダメ。もうね、街中でこういうもん持ち歩いちゃダメ。ちょっと署まで来てもらおうか。まず、ゼルナってとこダメだし、アーチェリーの弓矢を剥き出しで持ってるのも NG だからね。いや、僕らキューピッドなんで。今から結びつけなきゃいけない二人がいるんで。ちょ、すごくないか、これ。女の子に間違われるぐらいって相当でしょ。相当なもんでしょ。あれ、俺一回あったよね。この番組でさ、カラオケかなんか行った時さ、ほら、あったじゃん。この番組をほら、最初の頃カラオケで撮ってたじゃん。お金ないからさ、今はほら、今はね、プライベートスタジオをもちろん持ってますから。はい、もう当然ですよ。もう笠原くんが2億円出してくれたからね。このポッドキャストのために。ほら、最初の頃カラオケスタジオでやってた頃さ、俺女の子って間違われたよね。すごくねえか、なんかこの、じゃあ俺と、この、バーベルさんのボーイズラブ的なものを、イタチロスさんの監督で撮ったものを、何をしたいんだよ、だから。もしくは、じゃあ、AD カザールくんと、俺とバーベルさんの、その、なんていうのかな、トライアングル的な、黒い三連、あ、白い三連星っていうビデオを作って、それでデビューしない？カサールくんがっつり男だけどね。今髪長いから大丈夫だよ、カサールくん。そのヒゲはほら大丈夫。なんか青のりがついちゃったって言えばごまかせるから、そのヒゲは。すごいね、これね。なんかちょっとした、なんていうの？つながりというか、ぜひ連絡取り合ってください。ラジオネームしか知らないのに、どうやって取り合うんだよ。で、あれだよね。この二人が結婚した暁には俺がスピーチでね。もうずーっとその卑猥な落語をね。その、なんでしょうね。だから、なんか、夜の釣りバカにし的な、その、浜さんとスーさんが、その、浜ちゃんとスーさんが、その、ね、イカの一本釣りを、こう、やってる感じのを、俺がずっとやるから、結婚式場で。もちろん、セクシーランジェリーで。すごいな。あ、やばい、時間がないね。ちょっともう、あれやばいな。今週ちょっと全部読むの厳しいかな。申し訳ない。じゃあ、何枚かちょっと来週に、持ってきましょう。すいません。じゃあ、最後になりますかね。どれ行こうかな。どれぐらいだったら読めそうかな。すいませんね。あ、じゃあ、これ行きましょう。もう、テーブルの上が、もう、ぐちゃぐちゃなの。しょうがない。さっき俺が描いていたガンダムの絵とかのせいで、ぐちゃぐちゃなの。オリジナルガンダムの、オリジナル武者ガンダムマーク2の絵とかが描いてあったから、ぐちゃ、だ、その時間をラジオに使えよ。今の時間喋るって話でしょ？コーナー！ AD 笠原のハゲを促進させるには、ラジオネーム、ボーダー。シラちゃん。マー君、こにゃにゃちんこ。わあ、いいね、もう、なんかね、もうボーダーとはもう小学校3年生からの友達でしてね。多分。俺、小学校時代だけだもん、シラちゃんって呼ばれていたの。シラちゃんって知ってるんだったら、俺の小学校からの友達に違いない。こにゃにゃちんこって挨拶したもん。前回はメールを読んでいただきありがとうございます。反勃起しながら聞いていました。今回も前回に続いて怒っています。原付に乗っている時にチンポジが悪く、チンコポジションの意味ですよ皆さんね。チンコがどのあたりにいるかってね、チンコとトランクスが仲悪い時のことを言います。チンポジが悪く、ポジションを直しながらカーブに差し掛かった時にバランスを崩して転倒しました。これを AD 笠原の高笑いのせいにさせてもらいました。そう、ボーダーのお得意の責任転嫁だね。お前のチンポジのせいじゃないんだよね。カザールくんのチンポジのせいなんだよね。前回、四畳半スクリーマー、これもう一個僕らたちがやってるラジオですね。四畳半はもう聞かなくていいと白井さんは言っていましたね。しかもそれを黒歴史と言っていましたね。その黒歴史を無理やりこっちが掘り返すつもりはありませんが、前回の最後に、AD 笠原のワンモアトゥナイトを放送していましたね。あれは4畳半で始まったコーナーでしたね。あなたたちは自ら黒歴史を掘り起こし、しかも AD 笠原は14で童貞を捨てた申し訳なさのみじんもなく、青缶の話をわけのわからんテンションで誰も得をしないものを聞かされました。 AD 笠原さんからどのようなお詫びのコメントと何をやってもらえるのかが楽しみです。例えば、パ 大パンにするとか。ではお詫びのコメントお願いします。あ、草なぎ剛大先生が地デジの CM にしっかり服を着て復帰していましたね。
あの草なぎ剛先生ね、あれ全然普通に帰ってきちゃったね。まあ、僕なんかちょっとまあ残念だったかな。まあ、全裸じゃないにしても、まあ、あの下にブラジャーつけてると思うで、じゃあそう思ってみよう。
あの下紫のブラジャーとセクシーランジェリーをつよぽんは着てるんだと思えば、あ、食材をしているんだって思えるじゃない。さあ AD 笠原くん来てますよ。もう毎週毎週君への怒りのメールが来てるからね。今週も来てますからね。まあ先週というか、まあやりましたね。
あ、やりましたね。
やりましたね。
話しました。
AD笠原のワンモアットナイトをやりましたね。
やりましたね。
で君がね、10代の頃青缶もしていたっていう。
青缶もしてと。
青缶ってのはまあ犯罪なわけじゃないですか。
そうですね。覗かれたらこっちが捕まるやつですね。
覗かれたらそう、こっちが捕まるやつ。
やつ、ね、
それをまあ犬吠埼っていう、まあ、日本の観光名所で、はい、千葉の観光名所でやっていた、はい、なんつうのかな、まあリスナーの方々の怒りの沸点がもう限界なんですよ。
限界です、
うん、
あ、申し訳ない。
だからこれはどうすればみんなが収まるかっていうのは、はい、まあ、笠原さん自分の判断で。
自分の判断ですか。
自分の判断で、うん、どういう話をすれば、うん、みんなはその怒りを収めてくれるか分かるよね、これは。笠原さんね、笠原さんももう長いんだから。くれぐれもそんな青缶の話の続きなんかはしちゃダメだよ。みんな怒っちゃうから。いいね、笠原くん、これ振りじゃないからね。
あ、そうだ
ね。青缶の話はもうしちゃダメだからね。自分と彼女のなんかエッチな思い出話をしたらより怒るんだからね、みんな。
あ、そっか、そうですね。
分かったね、はい、じゃあ今週はちゃんとお詫びの話をしよう。はい、はい、
すいません。ですね、その青缶とかあったんですけど、うん、彼女の家の近くとかにも行ったんですよね、
うん、
その時は大抵神社とかで
住みました。おい、もう今出しちゃいけないだろ今の参考。何やってんですか。もう
社屋がある、社殿があるんですよね。あの裏で、
こらお前もうやめるか、うちの AD。 これ誰も味方しないよ。なんかあれだよ、俺もびっくりだよ、若干笑えないやつ出てきちゃったもん。それ普通にいろんな人に怒られるよ。もうどうすんのこれ、ピーかけとく、これピーかけとこうか、これ一応信じらんなよ本当に。すいません、ちょっと今週メールがね、僕のテンポが悪いせいでちょっと全部紹介できなかったんで、必ず次の回で、紹介しますんで、ラジオネーム言っときましょう。time-bu@hotmail.co.jp time-bu@hotmail.co.jp スペルは time-bu@hotmail.co.jp です。じゃあラブマイナスの一番盛り上がるシーンをみんなでちょっと考えよ。そのなんかいいラインを考えよ。いいラインを、これ以上いっちゃうとラブプラスだ。ここまでいっちゃうと、もうその、ラブマイナスマイナスの、なんか、マイナスの上にプラスが2つつくやつになっちゃう。彼女に虫って言われましたとかは、ダメだから、それは。それで喜んでちゃダメだから。彼女が僕の名前に何々金ってつけてみんなにタッチするんですよ。それも違うから。それで喜んじゃうのは違うから。ね。いいとこをみんなで考えるコーナー作ろうぜ。さあ、そういうわけで、すいませんね。メールがなかなか全部紹介できないんですけどね。これからはなるべくね、前半後半分けずにね、僕次第ですよ、本当に。あと、笠原さん、あとで本当に説教です。本当に説教です。その場所は出したらまずいだろっていうとこなんで。というわけで皆さん来週も聞いてください。